お読みいたしました旧約聖書の創世記には、アブラハムとサラという夫婦が登場します。彼らはイスラエルの先祖となる人たちで、神が彼らに与えた約束はこうでありました。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。私たちはその約束が後にイスラエルの民族として現実になったことを知っています。しかし当時アブラハムにはまだ一人の子供もいませんでした。それから長い年月が経ちました。相変わらずアブラハムとサラにはまだ一人の子供もいませんでした。そしてすでにアブラハムとサラも年老いていました。神様の約束はどうなったのでしょう。今日読まれました聖書箇所はそのことが記されております。神様は天使をアブラハムのところに使わされました。しかし一目で天使と分かるような姿では使わしませんでした。アブラハムに分からないように三人の旅人の姿で天使たちを使わしたのです。三人の旅人がアブラハムの住んでいた天幕の近くを通りかかりました。本当は天使です。しかしアブラハムはそのことを知りません。アブラハムはどうしたのでしょうか。その旅人たちをとても親切にもてなしたのです。その様子が今日お読みしました創世記の18章の1節から8節にかけて記されております。彼が旅人をもてなす姿が極端と思えるほどに際立った形で描き出されています。アブラハムは言いました。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰で一休みなさってください。何か召し上がるものを整いますので、疲れを癒してからお出かけください。そう言ってアブラハムは旅人たちのためにご馳走を用意しました。そして彼らが食べている間、そばに立って自ら給仕し、もてなしたのでした。その人たちが神の御使いだから、給仕したのではありません。アブラハムはそのことを知りませんですから、おそらくは普段からそのように旅人をもてなしていたのでしょう。天使に仕えるかのように、人々に親切に仕えることを常としていたのでしょう。そのような生活をもって、図らずも、天使たちをもてなすこととなりました。それはひいては神様をもてなしたということになろうかと思います。それゆえに新約聖書にはこのような言葉があります。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使をもてなしました。誰かのために何かするとき、なんで私がそのようなことをしなければならないのかと不平を言いながら行うこともできます。しかし、もしかしたら気づかずに天使たちに仕えているのかもしれない。そう思いながら行うこともできるんでしょう。そうであるならば、使い方も随分違ってくるのかもしれません。 さて、そのように神様から使わされた旅人の姿をした天使たちは、アブラハムの心のこもったもてなしを受けました。しかし彼らは食事をしに来たわけではありません。彼らの本当の目的は、神様の言葉を伝えに来たのです。天使の一人が言いました。私は来年の今頃、必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。アブラハムはこれを聞いてびっくりしたと思います。そして気づいたに違いありません。この人たちはただの旅人ではない。この人たちは子孫を与えると言われた神の約束を知っている。この人たちは神の御言葉を伝えに来てくれたのだと。しかし、神様のお言葉を信じるということはとても難しいことでした。アブラハムはすでに年を取っていたのですから、とても男の子が生まれるとは思いません。それは妻のサラも同じでありました。サラもこの言葉をすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていました。そして聖書にはこう書かれているのです。サラは密かに笑ったと。この密かに笑ったという言葉は、サラをとても身近に感じさせます。確かにこういうことは私たちにもあるのではないでしょうか。あからさまに笑わないのです。アブラハムもサラも神様を信じている信仰者でありますから、そんなこといくら神様でもできないでしょう。そう言って笑い飛ばすようなことはしないの。でも、密かに笑うのです。そんなことありえないよね。そんなこと言ったって、現実はそう甘くない。信仰は信仰、現実は現実。そう心の中でつぶやいて密かに笑うの。サラは密かに笑った。サラの気持ちはよくわかるのです。しかし、人間にとって密かであったとして、神様はすべてご存知です。彼らの一人が言いました。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのか。主に不可能なことがあろう。それはすべてをご存知であった神様のお言葉でした。ですから聖書には天使が言ったとは書かれてないんです。主はアブラハムに言われたと書かれているんです。そのように主が言われたのです。サラはドキッとしたことでしょう。神が語られるということは、すべてをご存知である神が語られるということです。そこでサラは恐ろしくなりました。サラは偽りの後ろに隠れようとしました。彼女は打ち消して言います。私は笑いませんでした。しかし元より神様から隠れられるはずがありません。主は言われます。いや、あなたは確かに笑った。教会生活の中において、神様との交わりの中で与えられる一つの経験というのは、神様が何もかもご存知。そのことを実感する経験です。いや、 あなたは確かに笑ったと聞いた時のサラのよう。しかし、すべてをご存知である神は、恵み深いお方でもあるのです。主に不可能なことがあろうかという問いかけは、密かに笑ったサラの不信仰を責める言葉ではありませんでした。そうではなく、信じなさいという呼びかけに他ならないのです。ですからサラの密かな不信仰にもかかわらず、こう続けられていくのです。主に不可能なことがあろうか、来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。サラは密かに笑った。しかし主はそんなサラに本当の笑いを与えようとしていたのでした。主の約束の通り、やがてサラは身ごもって男の子を産みます。そしてその子は、イサクと名付けられます。このイサクという名前の意味は、彼は笑う。彼は笑うという意味の言葉です。その時にサラが口にした言葉が次のように記されています。神は私に笑いを与えになった。聞く者は皆、私と笑いを共にしてくれるでしょう。サラは心から笑えるようになりました。神様の御言葉を信じることができなくて、心の中で密かに笑っていたサラでありました。しかしはそのようなサラが、神様の御業を見て、心から笑えるようにしてくださったのです。主に不可能なことがあろうか。そしてそれから1800年ほど経ったある日、神様は天使を一人の乙女に遣わしました。今度は旅人の姿ではありません。その天使の名はガブリエル。乙女の名はマリアと言います。ガブリエルはマリアに、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。と告げました。いわゆる受胎告知の場面です。マリアは言いました。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りません。するとガブリエルはこう言ったのです。神にできないことは何一つない。聖書が神の言葉として私たちに語っていることは、老人に子供が生まれることよりもはるかに大きいことを語っているのです。神の一人子がこの世に来られたというのです。そんなことがあろうか、主に不可能なことがあろうかということです。それだけではありません。その神の一人子がこの地上において十字架にかけられ、すべての人の罪を代わりに背負って死なれた。すべての人の罪の贖いはそれによって成し遂げられた。罪の贖いのを成し遂げ死なれた主イエスは復活させられ、天に上げられ、今なお生きておられる。そんなことがあろうか。主に不可能なことがあろうか。本来何よりも不可能なことは、罪深い私たちが救われることではないでしょうか。このような私たちの罪が許され、救われ、永遠の命が与えられ、死を超えた希望を持って生きられる。それこそ本当は不可能な、信じがたいことではないでしょうか。 やがて罪と死から完全に解放され、神の栄光に預かることになる。主は私たちの目から涙をことごとく拭き取ってくださる。悲しみのゆえの涙、憎しみと怒りのゆえの涙、挫折と絶望の涙、すべて過去のこととなるのです。そんなことがどうしてあり得ましょうか。しかし聖書は言うのです。主に不可能なことがあろうか。さらにとってそうであったように、私たちにとっても、今日のこの御言葉は、信じなさい。その呼びかけに他ならないのです。主は私たちに信じなさい。と呼びかけ、やがて本当の笑いを与えてくださるのです。やがて私たちはその約束の実現を見て、心から笑うことになるのです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。示された御言葉、どうぞ私たち、主の言葉を、語られる言葉を、どうぞそのまま受け取ることができますように。そしてどうぞ、あなたから示されている御言葉を受け入れ、そしてこのさらなる、本当の笑いと結ばれたように、私たち一人一人も神様の言葉を受け入れ、この神様が与えてくださる本当の笑いに生きることができますようお導きください。すべての人に与えられている神様の恵み、どうぞすべての人があなたの恵みを受け取ることができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。